大須尾散歩道、川上和夫。地下鉄栄駅のホームに降りた時、スマホが震えた。信号からだ。端により着信ボタンを押す。
急に彼女とデートに行くことになってさ、
今日の予定はなしってことで。
どういうことかと問いかけたが、通信状況が悪いのか容量を得ない。
そうこうしているうちに通話が切れてしまった。
僕は地上に上がった。電話をかけてみるが繋がらない。
まああかん。予定が変わるのは仕方ないにしても、もっと早く伝えるとか、こっちの都合を聞くとか、いろいろあるだろう。人の迷惑を考えろ。こっちは時間通りに行動しているというのに。
慎吾は会社の同期だ。
新卒入社以来だから5年の付き合いになる。今日も呉服町通りにある人気ラーメン店に行く予定だった。仕方ないから一人で行こうとしたけれど、店の名前を聞いてなかったことを思い出す。
ため息を一つ。心を静めるためには歩き回るのがいい。
子供の頃からそうだ。おもちゃを買ってもらえなくて、ぐずるのを抑えるためにお散歩していたら迷子扱いされた。何回もあった。
歩いて帰ろう。
久屋大通公園を南に向かう。木々や庭園の緑は心地よいのに、それを取り囲むビル群が空を狭くしている。その空にも薄黒い雲が低く立ち込めている。
そもそもだ、彼女ってなんだよ。全然話を聞いてないぞ。
蘭の館が見えてきた。花や木をめでる気分にならない。
僕は振られた話も正直に話したというのに。
謎解きのお店が見えてきた。男一人で入るものでもないだろう。
強い雨が落ちてきた。
今日は散々だ。半走りになり、大須新天地通りと書かれたアーケードに入った。体についた雨を拭く。
このまま上前津まで歩いて地下鉄で帰ろう。
近くのお店から唐揚げの匂いがした。お腹が空いていることに気づく。疲れているし、脂っこいものは遠慮しようかと思い、向かいの店でアイス焼きリンゴクレープを買った。それにしても大須のアーケードは人が多い。持ちながら歩くと危ない。どこか座れるところはないかと歩みを進める。
万象寺を通り過ぎると招き猫の像が見えてきた。
周りには神社の鳥居を模した柱が立っている。大道芸をやっているようで人だかりができている。
立ち止まり、クレープを食べながら遠巻きに眺めた。
一見すると外回りの営業マンのような格好の芸人さんが、
あーん落としちゃう
とおねえ言葉を放ちながらボールジャグリングをしていた。何個持っているのかわからないが、最前列の子供たちが歓声を上げているからたくさんなのだろう。
クレープを食べ終わり、立ち去ろうとした時、芸人さんと目が合った。
あらお兄さん、手伝ってくれるの？
戸惑ったが、拍手に促され仕方なく前に出た。
緊張しなくていいのよ。
じゃあいい？
私が一輪車に乗ったらこのトーチを渡してね。
トーチを手渡された。
なんだそれだけか。うなずくと、忘れてたわ
と言いつつ、満面の笑みでトーチに火をつけた。熱で思わず顔をそらす。
芸人さんは背の高い一輪車に乗った。
僕は2本のトーチを手渡しした。最後の1本を投げてほしいという。仰々しいファンファーレが流れた。
慎重にイメージし、覚悟を決めて投げ渡す。
芸人さんは
一瞬だけ真顔になった。
キャー
と悲鳴を上げつつもしっかりと受け取りジャグリングを始めた。観客が歓声を上げ、そして拍手が続いた。誰もが驚き笑い、そして楽しんでいた。僕の口元も少し緩んだ。大道芸が終わり、シンゴからメールがあったことに気づいた。
可愛らしいキャラクターが土下座をしているスタンプだった。文章はなかった。
ふと思い出す。迷子になった時、見知らぬ人に
どうしたの？と話しかけられた時、安心した気持ちになったこと。
自分の居場所を確認したというか、
一人じゃないんだなと感じたこと。ひとしきり考えた後、まあ楽しんでこいやと返信した。アーケードの切れ目から空を見上げると、すでに雨は止んでいた。日も差し込んでいる。さてと、これからどうしようか。古着屋さんでも覗いてから帰ろうか。前を見る。歩き始める。
朗読、劇団青切みかん、和義。